はい、今回の深掘りへようこそ。今日はですね、あなたが共有してくださったバドミントン教室フェニックス愛知の、2025年7月23日のオンライン教室レポート、これを、見ていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
これがですね、まあ一見すると普通のバドミントンの技術指導レポートかななんて思うんですけど、
ええ、
実はもっとこう普遍的なテーマが隠れてるんですよね。逆境にどう向き合うかとか、学びって本当は何なのかとか、
そうですね、
あとその手堅さな、まあ、かえって危ないみたいな、そういう話、
ええ、非常に示唆に富んでいますね。
そうなんです。で、発端がですね、ある参加者の方の悩み、オンラインのグループチャット、話が早くて正直ついていくのが大変でと。
ああ、ありましたね。
ここからなんかぐっと深い話になっていくんですよ。
うん、
まずレポートですごく強調されてるのが、どんな刺激、まあ、出来事ですよね、それに対してどう反応するかは自分で選べるんだっていう考え方、
はい、
厳しいアドバイスとか自分のミスとかにこう直面した時に、それをどう解釈して次につなげるか、そのなんていうか選択権は自分にあるんだと。
ええ、ここでビクトール・フランクルの言葉が引かれているのがすごく印象的で、
あ、はい、
ナチスの強制収容所っていう、もう本当に極限状況ですら、自分の態度を選ぶ自由だけは、まあ、奪われなかったと。
深いですね。
これをバドミントンに置き換えると、まあ、例えば厳しいアドバイスをこう、ああダメ出しされたって捉えて落ち込むこともできるし、
はい、
あるいはよし、ここを直せばもっと上手くなるぞっていう、まあ、成長のヒントだって捉えて逆に燃えることもできると。
なるほどなるほど。
どの反応するかっていう主体性が結局周りの評価とか環境とかに左右されずに自分の成長に集中する力になる、そういうわけですね。
いや、面白い視点ですね。反応が自分の力になるか。で、その最初のチャットについていけないっていう悩み、これに対してコーチはできない理由を晒すんじゃなくて、
ええ、
じゃあどうすれば少しでもついていけるようになるかって、そういう発想を促してるんですよね。
そうなんです。例えば、ま、後で AI に要約させるとか、具体的なアクションを考えてみようと、
うんうん、
これって学びの本質に関わる結構大事な指摘だと思うんです。
と言いますと？
単に質問にこうポンと答えることだけが目的じゃないんですよね。
あ、正解を出すみたいなことではなくて？
ええ、むしろ対話を通じて、まあ、分からないとかついていけないっていうのも含めて正直に共有して、で、一緒に物事の解像度を上げていくっていうか、
ふむふむ、
その深めていくプロセス自体が重要なんだと。
なるほどな。
だからそのためには、まあ、そういうついていけないって正直に言えるような心理的な安全性というか、
あ、確かに場が大事ですね。
そうですね。それを受け止めて、じゃあどうしようかって一緒に考えられる、そういう場の雰囲気もすごく大切になってくるわけですね。
いやー、深いですね。単なる情報伝達じゃないと。
ええ。
で、ここまでは個人の心構えとか学び方というところに光が当たってましたけど、レポートはさらに実際のプレー、特にダブルスの駆け引きからちょっと逆説的な教訓も示してるんですよね。
はい、ありましたね。手堅さが危ないという話。
そうそう、手堅さがかえってピンチを招くと。具体例で、相手を崩してチャンスボールがこうふわりと上がってきた場面、
ええ、
ここで多くの人がやっぱりミスを恐れて安全にこうネットさえに落とすドロップを選びがちだと。
まあ定石というか、そう考えがちですよね。
でもレポートは、いや待てやと、相手もそれを読んでそこで待ってる可能性が高いぞって指摘してる。
そうなんです。そこであえてリスクを取って意表をつくクロスクリアを、まあ一度見せておく。
ふん、奥に打つと。
ええ、すると相手の意思がこう前だけじゃなくて後ろにも散るわけですよね。
なるほど、揺さぶるわけですね。
その布石があるからこそ、次同じような場面が来た時に、さっきのドロップがより安全でかつ効果的な一打になると。
はあ、なるほど。一見危険に見える選択肢が結果的に安全な状況を作ると。
そういう戦術的な駆け引きですね。
でもその意表をつくっていうプレー自体が、まあ、大きなミスになるリスクもあるわけじゃないですか。その、なんていうか、バランスはどう考えればいいんでしょう。
ああ、良いポイントですね。レポートが言ってるのは、闇雲に剥奪を打てってことではなくて、計算されたリスクを取ることの重要性なんです。
計算されたリスクですか？
ええ、チャンスボールが来た時にミスを恐れて、なんか足が止まっちゃって手堅く返そうとすること。それ自体が実はリスクなんだ、と。
え、手堅く返すのがリスク？
そうなんです。なぜなら相手に全くプレッシャーを与えられない、楽にさせてしまうから。
あー、なるほど。
むしろ失敗する可能性が多少あっても攻撃的な姿勢を示すことで、相手がえっ！ってなって、普段ならしないようなミスを誘い出せる可能性がある。
ほう。
このまあ攻めのリスクテイクとでも言いましょうか。それこそが状況をこう打開する鍵になるんだということですね。
なるほどな。安全第一で行こうという姿勢が実は一番危ない道かもしれないというのは、これはコートの外でもなんか心当たりがある気がしますね。
そうかもしれないですね。
さて今日の、探究ですけれども、バドミントンのレポートから、まず1、どんな状況でも反応は選べるというあなた自身の力について、
はい、
それから2、学びというのは単に答えることじゃなくて深めるプロセスそのものが大事だということ、そして3、手堅さという名の罠とそれを打ち破る計算された挑戦が道を開く可能性、この3つの、まあ、確信が見えてきたかなと思います。
そうですね、これらの視点って本当にコートの上だけじゃなくて、あなたのまあ普段の仕事とか日々の学びとか、いろいろな決断の場面で応用できるはずなんですよね。で、最後にですね、あなた自身にちょっと問いかけてみてほしいことがあるんです。
お、何でしょう。
今あなたが何かこう無意識に手堅くなろうとしている、そういう領域ってありませんか？もしそこでほんの少しだけ反応の仕方を変えてみたり、あるいは計算された一歩をえいっと踏み出してみたりしたら、
はい、
そこにどんな新しい景色がこう見えてくる可能性があるでしょうか？ちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですね。